みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方の達人の皆さん、こんにちは。今日のポッドキャストはピオトロですよ。ピオトロはモティファイの役員であり、プロノイアグループの代表取締役であり、実はベストセラーの作家でもあります。今回新しい本ニューエリートを出版して、その本についてインタビューをしました。本を読み始まったら、ニューエリートは働き方のスタイルと思いましたが、そこからだんだん新しいマインドセット、新しい成功の定義、これからなるトレンドについて議論がだんだん深掘りして、とても面白い本でした。ピオトロはそのニューエリートの人の行動やマインドセットについてこのインタビューでいろいろヒントもくれましたので、ぜひ楽しみながら聞いてください。ピオトロ、働き方の達人へもう一回ようこそ。また来てくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
先月新しい本を出版しておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
新しい本について少し紹介してください。
はい、今年、実際にかなり早い出版ラッシュで、何冊も出ると思うんですけれども、初めての2月に出た本はニューエリートという本ですね。で、文字通りですけれども、これから成功していく、これから成長していく会社や個人のご紹介、新しい行動パターンのご紹介の本ですね。簡単に言うと、成功の再定義というのは元にした内容ですね。
なるほど。その成功の定義はどんな定義ですか？何が一番大事ですか？
皆さん多分ご存知と思うんですけれども、外に出てかっこいいスーツを着てかっこいい車に乗ってる人たちっていうのは成功者として、非常に、
昔のアメリカンドリームって言われる、
ね、非常にビッグハウスを分かりやすいと思うんですけれども、僕はその定義にあんまり賛成してないんですね。要はどこから来てどこまで来たというのは成功なんですけれども、要はどれぐらいの距離を超えてどれぐらいの選択肢が増えてきたというのは実際に成功の定義として考えるんですね。0から1までの価値を出した人たちは 9.9 から1まで行った人たちより成功しているということを皆さんにぜひ、これから少し振り返って考えていただきたいという内容です。
なるほど。もう一回この選択肢増えたっていうコンセプトが割と複雑と思っていて、じゃあお金じゃなくて選択肢、どういう違いですか？
結局我々の幸せ度合いは自己実現に一番紐づいているというのも言えるんですね。簡単に言うと、まず何を世界にもたらしたい、何を世界から得たいという自己認識のがとても必要ですね。要はギブアンドテイクのバランスによって自分が持っている価値をちゃんと世界に出して得たい価値もちゃんと得れる、という状態は、ハッピネスっていうのも言えるんですね。選択肢、自分の行動の選択肢、要は自由を持って動いていくというのは、成功の一つのパターンですね。で、そのまず自己認識した内容をいかに自己開示して周りの人たちにお伝えして自己表現をしていくというのは、一つ大切なプロセスですね。それに基づいて自己実現ができるレベルまでいけば、自分にしかできないことを価値として世界にもたらしていくというのは成功の定義です。
なるほど。じゃあ一般の日本人っていうか普通のサラリーマンだと、ぶっちゃけで言うと高校から中学高校にいて、そのまま大学に流れて、でそのまま会社になって、そこまで自分のことそこまで考えないことが多いんですよね。 で、その最初の一歩、あ、自分考えたことがないんですけど、じゃあもう失敗なのか、これから使えるのために最初の一歩、何がおすすめありますか？
まず自分が何がしたい、何を世界にもたらしてどんな価値を提供したいというのを考えるべきですね。であと次に仕事を経て、仕事を通じて何を手に入れたい、簡単に言うとどんな価値観で動いているということをしっかり考えていただく必要があるんですね。自分にとって何が大切、何が大切ではないということを見極める、自分が正しいと思っていると正しくないと思っていることもしっかり見極めるというのはファーストステップですね。要は簡単に言うと価値観や信念や、まあ、自分が持っている希望や夢をしっかりつかむというのは第一日。
その考えるため結構具体的にいくと、その人本で書くのか、手書きで手帳に書くのか、逆にグループにいてどこかのカンフェレンスにいて考えるのか、ピョートルからだと、じゃあ私本当にわからない、じゃあやりたいことを考えればいいと言ったら、まだ広すぎると、じゃあ私どう考えればいいのかわからないみたいな、どうすればいいの？
いや、手法は山ほどですよね。まあ、本を読んだり、ワークショップに行ったり、人と話したり、することももちろんなんですけれども、まあ、簡単に言うと朝起きて今日何やりたい、今日一日を通じて仕事から何を得たいというのを頭の中でも振り返り続けることも十分なんですね。
じゃあ日本の会社の中になんか忙しい、そこまで余裕がないとか、ピョートのタイムマネジメント、そのピョートだけではなくてそのニューエリート、どうやって自分のタイムマネジメントをしているのを、なんかヒントありますか？
いや、はい、時間の管理というのはもちろんホワイトカラーワーカーに必要不可欠な考え方なんですけれども、自分の時間ではなくて自分のエネルギーを管理していく、簡単に言うと、まずその自分の物理的フィジカルなエネルギーでいかに体の元気を保っていく、ということによって、その次に自分の感情のエネルギーも変わるし、自分の集中のエネルギーも変わると思うんですね。まあ、あと目的のエネルギー、まあ、スピリチュアルという言葉に近いと思うんですけれども、何のため生きてるというのを、自分の、ちゃんとした目的や目標を決めていくことによって、自分の優先順位、プライオリティが決まってくるんですね。そうすると優先順位の高いことにできるだけ自分のエネルギーや時間をかけて動いていくというのは、まあ、根本的な考え方です。
なるほど。で、じゃあもう一回振り返るすると、この体のエネルギーと、はい、感情のエネルギー、はい、集中力のエネルギーと、はい、スピリチュアルのエネルギー、
ね、
この中でなんか一番大事があったりしたりするなのか、やっぱり全てそのバランスが
必要、バランスがとても必要だと思うんですね。まあ、例えば元気なんですけれども、何のために生きてるというのはわからない時に元気が下がる可能性も高いですし、まあ、逆でちゃんとした目的を持っていらっしゃってても、朝起きて頭が痛い、お腹が痛いという時に仕事していくこともかなり大変なので、バランスをとっていくのは一番大切です。
で、日本の働き方改革のポリシーと見ると、例えばじゃあこれから残業なし、みんな早く帰るにした時に、まあ、割とバディのエネルギーを保つと思うんだけど、でもピョートがその働き方改革イコール時間のバランスがそんな意味ないっていうことをよく言うんですけど、それはうちらのポッドキャストを聞いている皆様にもどういう考え方ですか？
そもそも働き方改革というキーワードはあまり好きじゃないと思うんですよね。なぜかというと、働く時間だけを変えるというのは、まあ、間違った手法なんじゃないかな。あんまり効果を生み出す手法ではない。まず働き方改革をする前に経営改革をしなきゃならないですよね。簡単に言うと、会社が何のために動いてる仕組みとして考えておく、会社のビジョン、ミッションをしっかり決めて、そのビジョンやミッションを生み出すための、まあ、その仕組みを作っていく必要があるんです。まあ、例えばビジネスモデルはどういうふうに回って、そのビジネスモデルの中で ヒューマンリソース、要は人をどういうふうに集めて、どんな行動パターンで動いていただいて、どういうふうに今結局毎日働いてもらうというのをしっかり考えなきゃならないんですね。で、もう一つのレベルはやっぱり個人のレベルで、生き方改革をしなければならないんですね。まあ、さっき申し上げたように、何のため生きてるというのをしっかり考えるべきだと思うんですね。何の価値を世界にもたらしたい、自分にしかできないことをちゃんと 見極めていくと、あとどんな基準で動いて、どんな基準で働いてるというのは、まあ、要は仕事を通じて何を得たいというのをしっかり考えれば、まあ、まず会社のレベルと個人のレベル そのつながりやエンゲージメントをしっかり決めていかなきゃならないんですね。まあ、例えば全然会社のミッションと関係ないことを会社の中でやってて、自分の仕事は意味がないと感じている方々は働きがいが高くならないはずですね。その、まあ、問題を起こしているのは、まあ経営の不足ですね。
なるほどなるほど。だからその働き方改革とか時間の制限だけの話をしていて、実はもっと深いところを触ってないというか、本当例えばね、時間自由してもいいかもしれないとか。
そうですね。
ピオトロ、その本の名前ね、ニューエリートと言って、それなぜその本を書こうと思いましたか？ニューエリートってどんな人ですか？
まず世界の変化をしっかり皆さんにお見せしたかったんですね。その中で、まあ、成功の定義をどういうふうに再認識や再定義をすればいいかというのを少し振り返っていただきたいんですね。まず考えてみれば、非常に大きなパラダイムシフトが今経済や経営の中に起きてるんですね。例えば飛躍型組織という、要は急成長している会社を見れば、皆さんは大体特徴が一緒ですね。例えばちゃんとした大きいミッションビジョンを持ってる会社ですね。世界のため、社会のため、強欲、要は稼ぎだけのために存在している会社ではなく、利他主義で動いている社会問題を解決していく仕組みでもあるんですね。でその中で経営を見れば、計画主義ではなく学習主義、まあ、非常に学びながら走りながら学んでいくという考え方ですね。あと会社の特徴も変わってきてて、クローズド型の組織ではなくて、非常にコミュニティ作りを重視しているオープン型の組織ですね。要は簡単に言うと、社員に、まあ正社員や契約社員もいらっしゃるんですけど、その次に副業の方々やお客様パートナーの方々とコミュニティを構築して、一緒にビジョン、ミッション、ミッション、要はとある例えば社会問題を解決したいんだったら、一緒にその解決をしていくような動きをしてるんですね。あと、まあ、学習技と言ったんですけれども、まあ、常識にこだわらない、ルールにこだわるというより、新しい原則を作っていくような組織ですね。例えば業界を変えていくや、まあ、人社員 その常識や行動パターンを再構築していくという特徴があるんですね。
でその中に何か面白い事例ありますか？
いや、もちろんその中でやっぱり個人の事例は僕は主にその本の土台にしたんですけれども、よく見ると飛躍型の組織などで、まあ、成功している人たち、あと例えば業界や、まあ、今の社会の常識を変えようとしている人たちは、ステータスを重にするんじゃなくて、自分の社会貢献やインパクトを重視してる人たちですね。まあ、一人ご紹介したいのは20歳の女性大学生なんですけれども、もうすでに14歳で初めて独立して1社目の会社を立ち上げた後で、今2社目を立ち上げようとしてるニレアヤカという方ですね。彼女が実際に今大学を休学して新しい教育プログラムを立ち上げようとしてるんですね。実際に一緒、来週の土曜日24日に一緒にその教育プログラムの体験ワークショップも開催することになったんですけれども、まあ、非常にミッション、ビジョン 野心の強い方で、まあ、これから彼女の 活動も、まあ、皆さんにぜひ、ぜひぜひ、支援していただきたいんですね。
ね、そうそうそう、やっぱりヌレイさんの応援せざるを得ないというか、彼女キャリスマの人で20代の女性でもう経営マインドセットをしっかり持っていて日本を変えたいと思っている。でじゃあ社会人というか普通のサラリーマンでやってた人の事例もありますか？
もちろんありますよ、女性なので今回は男性の例で沼田さんという方ですね。彼がもともとエンティティデータで働いてたんですけれども、エンティティからヤフージャパンに転職した方なんですが、今はなんと僕も経営しているプロノヤグループも含めて、ヤフー以外12社で副業してるんですね。
すごいですね。
そうですよね。で、まあ、その副業のパターンもいろいろあって、まあ、ちゃんと例えば給料もいただいたり、まあ、ちゃんとプロジェクトも回したりする副業もあったりするし、まあ、例えば NPO、NGO などの組織の中でも無料でサポートしてるところもあるんですね。で彼が、まあ、実際にまあ、すごく複雑な 人生を歩んできて、大きい病気を通じて生涯を持っていらっしゃる方なんですけれども、それを乗り越えて新美寺というイベントで毎月数百人のコミュニティ作りに必死に力を入れようとしてるんですね。まあ二礼さんも沼田さんもよく見れば何のため働いてると、あと何仕事を通じて何を世界にもたらしたい、仕事を通じて世界から何を得たいというのは、非常に両方もしっかり、認識してる方々で、で何が、まあ、ここで何が学べるというと、うん、まあ、そもそも仕事っていうのは、まあ決まった箱ではなくて、その箱を例えば同時にいくつかを持てるというのもあるし、まあ、自分でも作れるんですよね。例えば、まあ、新礼彩香さんみたい、まあ、もうすでに14歳、まあ、中学校の時に経営者になるか、沼田さんみたい一つの会社一社にこだわらなくて何社でも自分がやりたい、いや自分が面白いと思ってる仕事に関わっていくということです。
僕沼田さんとも、まあ、ヌレイさんもと会ってるんですけど、沼田さんはまたすごいところがあって、割と結構内向的な人ですね。
そうですね。
でイメージとしてなんかコミュニティをマネージしてるからみんな社交的っていう必要はなくて、内向的地味にやってる人もちゃんとできるという話を思い出したかった。でうちら あのリスナーの中にこういうマネージャーの人とか社長も多いんですけど、ちょっと本の中にこの判断のプロセスについて、判断を決断を感触にやりましょうっていう話について少し深掘りたかった。それについてどんな考え方ですか？
はい、これからの世界を見て何が必ず言えるというと、まあ、非常に複雑や曖昧な状況がこれから増えてくるんですよね。で、まあ、簡単ですと、これから成功していく組織は簡単やただ込み入った問題を解決していくビジネスモデルじゃなくて、まあ、0から1の価値、まあ、要は存在してない価値を生み出す組織であると思うんですね。で新しい価値を生み出すために、まあ、やっぱり分からないことを乗り越えていくというのはとても必要ですね。まあ、例えば決めれない状況の中でいかに自分の常識や自分の知識を超えた領域の中で、まあ、決意をしていくというのを見れば、まあ、自分の直感に自信を持って決めていくという、まあ、一つのパターンなんですね。ただ直感は思いついた思い出したことだけではなくて、みんなさんが毎日毎日積み重ねた経験、それとも無意識にある、まあ、昔学んだ常識などですね。でこれからやっぱりデータを使っていくというのは、非常に大切な考え方なんですけれども、データを見てパターンを認知できるような意思決定はこれから大切なんじゃないかなと。
なるほどなるほど。だから今までないデータと、まあ、その時に直感でやるんですけど、でもデータあるところにしっかりそのデータ読んで、もしかしたら新しいものを想像したりとか、そのデータ読む力も、
そうです。
みんな必要というか、
そうですね。 ただまあやっぱりこれからデータポイントを増やしてどの業界でも、まあ、明確化可視化が進むと思うんですね。ただ可視化が進んで、まあ、新しい類のダッシュボードを見ててもデータは結局過去ですね、うん、まあ、強いて言えば、まあ、今の状況はデータでも表せれるんですけれども、これからデータを見て未来を決めていくというのは、まあ、直感しかないと思うんです、
うん、なるほど。そう、あのピュートの本の中にも一つ、まあ、小さい部分かもしれないですけど、その日本の会社の中のコミュニケーションのところよく言われたりする、ノミニケーションがしちゃダメとか、今そういうミレニアムとコミュニケーションうまくできてないとか、それについて今その、まあ、ニューエリーと近い考え方なんですけど、そのコミュニティやってる人たちをどうやってコミュニケーションやって、うん、そういう壁を乗り越えてますか。
そうですよね、まあ、これからの世界を見ればテクノロジーが進化していく、グローバル化が進んでいる、まあ、非常に複雑な情報が増えてくる中で、我々にもっと自然な人間関係や自然な環境、社会環境を作る必要があると思うんですね。で、会社は残念ながら不自然な、組織が多いんですよね。コンプライアンス、ルールでビジネスの常識の中で、日常生活とかなり離れたコミュニケーションの仕方や意思決定の傾向があるんですね。何が必要ですと、まあ、自然に戻る、もっとシンプルで分かりやすい接し方やシンプルで分かりやすい意思決定のプロセスも必要ですね。まあ、簡単に言うと、うん、人が安全にいられるような環境づくりが大切ですね。心理的安全性があれば別に例えば肩書きにこだわらなくてもいいですし、ちゃんとフィードバックを伝えたいときに、それは1年に1回評価の会議ではなくて、いつでもいいということにもなるんですね。で、ノミニケーションはもちろんこれから個人個人がもっと豊かにもっと自由に働く環境の中でコミュニケーションが必要ですね。その中でお互いに自己開示ができるような機会、それぞれの価値観や信念や希望夢を分かり合えるような習慣というか環境作りが必要ですね。もちろんノミニケーションというのは、まあ、日本人はかなり好きな手法なんですけれども、お酒飲まなくてもいいですし、夜ではなくて仕事の時間でもいいし、お昼でもいいんですけれども、もうお互いにこう腹を割って本音が言えるような、環境づくりというのはとても大事ですね。
面白い。そうね、あの Google もそうだしリクルートもそう、その時間ない、ね、その残業とか仕事終わってからだけではなく、時間内でもたまにパーティーやったりとか、そういう環境をよくしていると思うんですね。だから日本の会社でもできるよっていう一つのポイントもお持ちしたかったですと。あと、あのさっきあの前の話も出てしまうんですけど、もう一回そのサイクル、自己認識の話から、じゃあ私何やりたいのを考えて、その後のなんか自己認識、自己開示、自己表現、自己実現っていう、ピョートルがその本の中にこのステップを深掘ってるんですけど、一つ一つ何が大事、プロセスの中に。
はい、いや、まず結局人が前に動くために、自信が必要だと思うんですね。もっと心理学の用語を使うと自己効力感が必要ですね。自分ができるという、まあ、英語で self efficacy という意味ですね。自信を作るというのは大体4つの手法でできると思うんですね。まず達成体験があること、まあ、要は自分が違う分野でも同じ分野でも、まあ、達成した成功、プチ成功の体験があると。あと代理体験ということですよね、まあ、誰か違う人が実際に似たようなことを達成したか、まあ、違う分野でその頑張ってる姿や努力を見てその手本から自信を得るというのもあるんですね。あと言語的説得、要は誰かにあなたにできるということを言われると、最後は想像体験ですね、まあ、想像していく。 簡単な言葉に言うと、まあ、自分が体験、成功体験があるか、まあ、手本、周りに手本になる人がいるか、まあ、それとも自分にサポートして、まあ、その言葉、温かい言葉を伝えてくださる方か、まあ、想像ができるかどうかというのは自信のもとになるんですね。でその自信を作るために、まあ、まず何がやりたい、何を世界にもたらしたい、何を仕事を得て世界から得たいというギブアンテイクのバランスを見極めたら、結局次に何をしていくというのを何らかのその一歩目のステップが決まっていくと思うんですね。で人はそれぞれの、まあ、モチベーションもあるので、何が正しい何が正しくないということに基づいて意思決定をしていくと、あと何が大切と大切ではないことに基づいて、まあ、判断していくというのも必要ですね、まあ、自分を知るという簡単なことですね。
そう、一つ追加するとやっぱりね、僕マネジメントもやってると、自分のチーム別のメンバーと一緒にやってる時に、やりたいこととか考えてる、そのこういうことをやりたい、こういう世界に変えたい言うと、こっちにもすごい楽。じゃあその人と一緒に働くと、彼女やりたいことを実現サポートすればいいっていう話だけになって、むしろない時にこちらが考えないといけない、とても大変であって、だって自分やりたいこともあって、その人を使いたくないというか、その人をもう幸せ考えて一緒に仕事したいところがあるので、自分マネージャーじゃなくても、まあ、そういうところまで考えて周りに伝えるのが一つ大事だなと思っていました。
まさにあの自己開示していくというのは、次のステップです。で、できるだけやっぱりさっき言ったように、心理的安全性、自分が安全にそのまま、まあ、の自分が見せれるような、環境を作れば、その自己開示はいろんな形でもできると思うんですよね。まあ、例えば簡単に言うと、自分はこういう人なんですというのをあの言えるような環境がいいし、まあ、自分が好きな服を着て、好きなお菓子をテーブルに置いて、好きなものをそのままみんなの前で見せることができれば、シェアすることができれば、モチベーションも高くなるんですね。その自分が好き、自分が嫌い、自分が大切大切ではない、自分にしかできないことをガンガン自己開示していくと、自分の中のストーリーやメッセージが明確にやってくるんですね。そのストーリーやメッセージや、その自分にしかできないスキルや努力を繰り返して人に見せれば、何が価値、何が価値ではないというのは他人からフィードバックをいただいて、まあ、ガンガンこうやりたいことや、まあ、自分の、やらなきゃならないというプライオリティが明確になってくるんですね。でそのプライオリティをちゃんと、実現させたら、まあ、いろんな形の例えば評価や、感謝、まあ、それとも金銭的なお金を稼ぐことによって、自分が分かりやすくなってくるんですね。そうすると、まあ、実際に自分の時間の使い方や、その時間を使ったことによって出たアウトプットの一致があれば、自己実現が感じられるようになるんですね。でそれは、まあ、まさに成功体験になって、次のレベルの、努力もできるような自信が、身につけると思うんですね。
なるほどなるほど。そう、あの僕ちょっと間違っていたら止めてほしいんですけど、感じた時にマネージャーの仕事、もしかしたらそのリーダーの仕事なのが、自分の周りのメンバーをそれを考えさせるというか、一緒に一人一人のストーリーを作るのが一つの大きい仕事じゃないかなと思っていますが、どう、
うん、そう、まさにそうですよ。あのマネジメントというのは、まあ、英語で管理するという、まあ、残念な意味もあるんですけれども、まあ、これからの新しい類の会社はもっとフラットな組織にもなるし、もっとオープンな組織にもあるんですね。そうすると人の流動性が高くなるんですね、まあ入ったり来たり、まあ、ちょっとだけ関わったりとか、それとも、うん、自分の仕事の内容を変えたりすることはこれからの組織での働き方の常識にもなるので、まあ、できるだけ自分が自分を見てくれるような人がいれば、要は自分を育んでくれる人がいれば、 会社 に対してのエンゲージメントや働きがいが高くなると思うんですね。この組織で成長ができるというような気持ちになれば残るモチベーションが高くなるんです。
そうね、私たちも前ね調査やってた時にその心理的安全性の次がその成長の可能性とか、ね、この会社で成長したいなのがその退職率とかエンゲージメントに関して大事なポイント
ですね。うん、そうですね。特にこれから会社の中に入る若い方々、まあミレニアル世代など、まあ、その次の世代も実際に出来上がってるんですけれども、まあ、彼らの価値観を見ると金銭的な価値にこだわるというより、まあ、自分が社会貢献ができるか自分が仕事を通じて成長ができるかという価値観が割と強いんですね。そうすると働きやすくて社会貢献ができて意義のある仕事を、成長ができる仕事にたどり着きたい気持ちが強いと思うんです。
だからそのニューエリートっていう人たちそういうことをできてる自己実現までできてさらに周りにも巻き込む力を持ってあと何があるんですか？
スキルとして、
そう、
スキルとしてはまずやっぱり自己認識というのは、ある意味のスキルですね。振り返っていく自分の、好き嫌い自分の価値観自分の信念をしっかり構築していくというのは一つのスキルと、あと もちろんコミュニケーション能力を持って周りの人たちに同じことを考えさせれる、力ですね。まあ一言で言うコーチングスキルですね。コーチングスキルと、コミュニティ作り、周りにできるだけ仲間を増やしてその仲間をサポートしていく、彼らがそのコミュニティを通じて自分たちの自己実現や自己表現ができるような環境作りというのはとても大切なスキルだと思うんですね。その3つの土台になる情熱、まあ、何らかに対しての情熱と、そうですよね、想像力や率先力、まあとにかくその想像っていうのは考える層ではなくて作る層ですね、まあ、0から1までのアウトプットを生み出していく努力や率先が、非常に大切だと思うんですね。
なるほど。ピオトル、ニューエリートどうやってなれますか？
はい、まず慣れるというのは全体ですね、まあ、誰でもできると思うんですけれども、本の、後書きにも、実際に、まあ、その次、まあ、アクションに、落とせるような、ヒントはいくつかが入ってるんですね。まず周りを見て利他主義で考えれば、周りの人たちや、まあ、社会はどんな問題に抱えてて、いかにその問題を解決することによって自分にしかできない価値を世界に提供していくというのはまず、でその次にしっかり何を世界にもたらしたい、要は、例えば自分のビジョン、自分が見たい世界を描いてみる、その世界をどういうふうに作って、どんな、ミッションを持って、まあ、いつまで一歩目が踏み出せるというのをまずしっかり考えていただく。でその次に、仕事を通じて世界から何を得たい、それ何で得るのは大事、あと何を思っていい仕事をしたというのを考えていただくんですね。まあ、ギブアンドテイクをしっかり自分の中で、自己認識していくというのは、まあ、ニューエリートの、慣れる一歩目なんです。
なるほど。じゃあ、基本的には自分をやりたいことをもう一回しっかり整理をして、どんな世界にどんな価値を出したい整理をして、そこからプロセスを少し考えて、
そうですね、そうです。まあ簡単に言うと、オールドエリートの世界ですと、まあ、決まった仕事にたどり着く、決まった、資格を取る、決まった、居場所を選んでいくということではなく、まあ、自分にしかできない選択肢を取っていくというのはニューエリートの考え方の土台ですね。
僕がニューエリートを見て、そのピオトルの本の中に出している人たちを見て、一人もその普通のキャリアパスという話ではないんです、
ね、ではないんです。
みんな自分がインタープラナーみたいな、まあ、社員でもインタープラナーみたいなマインドで、その新しいチャレンジとして自分の、まあ、ある意味キャリアを作っている。だけど普通の、じゃああなたが ここに新卒で入ってマネージャーで入ってそこから課長部長なんちゃらっていうよりもなんかその社会に柔軟性を持って、まあ、今日この会社に行ってこんなところをやってるんですけど明日もしかしたら違うことをやっててずっとその新しいチャレンジやりながらキャリアを突っ込んでるっていうイメージですね。
そうですよ、まさにあの活動の高い方々ですよね。アクションを取る PDC を回すことが早いですしリスクを取ることを恐れない方々ですね。リスクを取ることによって学んで新しい人たちと接して新しい機会その自分のセレンディピティを作っていくような方々ですね。
これから今ピョートルにとても興味を持っていてでこの本を興味を持ってるんですけどこの本から何を期待すればいい？
はい、まあ、今回の、書籍を実際に孫泰造さんが読んでくれて、非常に温かいメッセージをカバーにも、まあ、推薦状として書いてくださったんですけれども、まあ、ピョートルの言葉が魔法ということを書いてくれたのでぜひ本の中に魔法を探していただきたいというのは、まあ、一つ半分冗談なんですけれども、まあ、これから簡単に言うとこれからの世界はどういうふうに変わっていくとその変わっている世界の中で新しい成功の定義新しい成功のパターンの事例や、まあ、その事例をすでに作っている方々のストーリーも入っているし、まあ、あと各章の中で、まあ、簡単にすぐにこう一歩でも踏み出せるようなアドバイスも含まれているので非常にアクションに落としやすい内容だと思います。
なるほどなるほど、そう僕もそう思いましたのであのみんなにニューエリートっていう本をおすすめしたいですと。じゃあピョートル最後の言葉今日のまとめとして何か伝えたいことはありますか？
はい、やるかやらないというのは、まあ、皆さんの判断なのでできるだけ自信を持って一歩踏み出して走りながら学ぶ失敗続けながら学んでいくというのは、まあ、皆さんにおすすめしたいです。
ではありがとうございます。
ありがとうございます。
ピョートルのインタビューを振り返ると、社会から認められる、社会貢献ができる、お金だけではないが、そのマインドセットの上で行動できる人は結果的にお金集めれます。僕から印象に残ったキーワードは、自己認識、自己開示、自己表現、自己実現です。モティファイもみんな自己実現できる社会を作りたいと思います。その考え方について、深掘りしたい方、事例を細かく読みたい方、ニューエリートって何まだ分かってない方、ぜひマルゼンでもいいし、アマゾンでも構いませんので、ニューエリートを手に入れてください。では、また来週よろしくお願いします。今回の働き方の達人のチームです。ゲスト、ピョートル・グジバッチ。ホスト、ドレ・グスタブ、プロデューサー、ワン・グエン。働き方の達人は、モティファイが提供しています。モティファイは、社員成長のプラットフォームです。毎日、社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋で、どんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？